フェイストゥーエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。ですね、もう11月も終わりに近づいてまいりまして、あれですね、ライズロックンロールね、大橋隆史率いる、アレイキャッツとフェイストゥエースによる、ライズロックンロールツアーが、全日程9本ですけどね、終了いたしました。まあ最後の日はね、アレイキャッツと、それからコレちゃんエースちゃんというね、ライズロックンロールエクストラというタイトルでしたけどもね、全9本が、無事終了いたしました。もう、いろんなスタッフの皆さんのね、お力をお借りして、なんとかここ成功にこぎつけましたけどもね、ご来場くださった皆さん方、本当に、ありがとうございました。この場をお借りして、お礼申し上げさせていただきます。いや、本当にね、すごい、楽しいツアーでしたね。始まるまではもうどうしようと心配してたんですけどもね、何せアレイキャッツ大橋以外の3人はもうごっついアメリカ人でございますからね、うわーこれ疲れそうだなー、大変そうだなーと始まるまでは思ってたんですけども、始まってみたらやっぱり大変でしたでもね、すごく楽しくって、ね、前回の放送でもちょっとお話しましたけども、そのアメリカ人の連中がね、すごくフレンドリーで、楽しい連中でね、本当に楽しい楽しい、ツアーを、そして、アレイキャッツと、フェイストゥーエース、お互いにこう刺激し合いながらね、すごくいい、ライブが、各地でね、できたんではないかと思っております。本当にね、楽しかったな、うん。それで、そうです。大事なことをご報告しておかなければいけませんけども、今回グッズのね、ラバーバンド、こう手首にするラバーバンドとステッカー、この売り上げを全額、義援金に、それから、アレイキャッツのポストカード、これも売り上げの一部を義援金にということでね、させていただいたんですけども、総額、26万7500円、集まりました。で、これを半分ずつにして、東日本大震災と熊本大地震、この義援金に充てさせていただきました。本当に皆さんご協力ありがとうございました。いやいやいや。なんかね、まだね、気分はふわふわしてるんですけどもね。で、アレイキャッツのみんなとは大橋も含めて、来年の1月にまた東京の秋葉原で2本ライブをやるんですけども、その時まで、しばしのお別れになりましてですね、でしばしのお別れなんですけども、なんかね、もう名残惜しいというか、本当にいい連中ですわ で、思ったんですけどね、楽屋とかそれから日常そのみんなでご飯食べに行ったりとかする場面でもう僕も一生懸命もう知ってる限りの英語を駆使してあのね英会話というかこう話をするんですけども、これあのね一番勉強になりますね。こういうところで英語でこう会話をするっていうのがね、英会話教室とか行くよりも、最近あれじゃないですか、最近でもないか、もうだいぶ前からですけども、若い学生さんがね、1ヶ月ぐらいそのホームステイでね、海外へ行って留学ね、して、海外のそのお宅に泊まるホームステイですか。あれはね、やっぱりね、本当に英会話教室買うよりも、すごく手っ取り早いんじゃないかなってことを、思いましたね。要はその英語の勉強をする時間に集中して勉強するのもいいんですけども、それ以外のねその生活に密着した場面ね、食事だとかその寝起きとかそういう生活に密着したところでもう英語を話さなければ、嫌がおうでも英語を話さなきゃいけない、嫌がおうでも英語を聞き取らなければいけないっていう状況に身を置くのが一番なんか英語の勉強になるような気がしましたね。でも僕はまたね1月にやつらとまた会って話をして、そっからまた10ヶ月ぐらい英会話なしの生活になるんでまたスタートラインに戻ってしまうと思うんですけどもね、でもまあ本当にいいコミュニケーションが持てて、で音楽の話やいろんな話ができて良かったです。また来年もね、来年の、ライズに向けてね、いろいろ今計画をもう練り始めておりますんでね、今回の反省を含めて、またいろんないいライズツアーをね組むべくスタッフの皆さんといろいろ相談しながら今計画を練り始めているところですのでね、楽しみにしててくださいね。来年も1月じゃなくてその来年1月はもちろんやりますけども、11月にねぐらいに、またやろうと思って、シーズン8になるんですかね、早いもんですね、ですので楽しみにしててください。それでは一通お便りをご紹介しましょう。サンクラゲさん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。今日は京都の神社をご紹介したいと思います。京都市内のオフィス街の通りをちょっと上がったマンションが立ち並ぶ住宅街を歩いていくと、いきなり金の鳥居が現れます。鳥居をくぐると金の目をした狛犬に、金の大縄、河原には、金の文字が入っています。マスコミなどでも頻繁に取り上げられています。金運アップで有名な、三金神社、三金神社です。もともとは金銀鉄の鉱物を司る神様で、金運にご利益があるそうです。ご神木は銀なんです。その実は、普通は2枚の殻が合わさった形ですが、ここの実は3枚の殻が合わさった形だそうです。へえ、そんなのあるんだ。お守りのストラップの銀杏の実がそんな風になってます。へえ、黄色い、なんだこれは福財符なんつうんだろうこれね、宝くじを入れておくと当たるそうです。なんかあれですね、財布ですね。すいません。どこで切っていいのか分かんなかった。お財布。福財布、宝くじを入れておくと当たるそうです。絵馬も金の銀杏の葉の形で当たりましたというお札の絵馬もちらほらあります。ご神木の中ほどの切り口が竜に見えるそうです。どうですか？でもこれは植木職人さんの技ではと思ってしまう私にはまだまだご利益はありません。京都ラグから北西に10分ほど歩いたところにありますので、クリスマスあたりお参りなさってはいかがでしょうか。本当だ、写真が添付されてますけど鳥居がもう金ピカですね。へえ、ラグの北西、お池を越えてですね、牛の工事とかあっちの方かなね。ああ、これはちょっと探して行ってみようかな。 ご利益がありそうだな。でもなんかあれですね、ご利益が全面にプッシュされててなんかどうなんでしょうね、こういうのね。もうちょっとなんかこう歴史を感じられるような佇まいの方がなんかご利益が ありそうな感じがするのは私だけでしょうか。あ、でもね、まあご利益があるんだから宝くじ当たった人いるんでしょ、だったらまあいいですけどね。あ、本当だ、お守りもなんていうんですか、こう楕円形のね銀杏の実がこう3つに割れた模様になってますね。へえ、銀杏でそんなのあるんですね。普通ね、こうピスタチオみたいにこう2つにこう割れるんですけども、3つに割れるというね、珍しいですね。そうですか。京都の皆さん、ご存知でしたかね。三金神社だそうです。金銀鉄の鉱物っていうことは、あれですね、たたらの神様かなんかだったのかな、大陸の方からね製鉄の技術を携えて、ね、日本に来た方々の末裔みたいな、そんな感じなんでしょうかね、よくわかりませんけども、そういうことでね、ぜひ宝くじお買いになった方は、三金神社の方へぜひどうぞ。ということで今日の1曲目聴いてください。フェイス・トゥ・エスで冬の花。引き続きお便りの方ですね、どんどん紹介していこうと思います。Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。名古屋のふみおと申します。我が家では母が好きでよくゴーヤチャンプルーを作ってくれます。ゴーヤ独特の苦味がいいらしいのですが、お二人はゴーヤ苦手だったりしますか？私は嫌いではないのですが、どちらかというと味噌と砂糖で少し甘めに炒めた卵とか豆腐の方が好きで、つい食べ過ぎてしまいます。そんな我が家のゴーヤチャンプルーにある日異変が。なんだか全体的に淡く青みがかっていたんです。でもそれはゴーヤの緑色かななんて深く考えずにパクッと一口食べた瞬間、あれってなってしまいました。味噌の香りはしないし、嫌な甘みが口に残るし、その反動でかゴーヤの苦味を強烈に感じるわで、いつもと全然違うんです。それで母に聞いてみてびっくりしちゃいました。テレビのある番組で、 残ってしまったかき氷シロップの使い道っていうのを紹介してたらしいんです。そうなんです、青かったのはかき氷シロップのブルーハワイだったんです。いくら煮物とかに砂糖の代わりに使えると言ったって少量じゃないとダメですよね、きっと。甘みをあまり感じなかったから後から足しちゃったとか、適当すぎ、それで入れすぎたなんて。そこでまだ残ってるブルーハワイのシロップとチャンプルーの匂いを比べてみたら、なんとほのかに同じ香りが。そりゃそうでしょうね。結構強い香りなんで味噌の風味なんて消えちゃうはずですよ。ゴーヤの苦味がより際立つブルーハワイ風味のゴーヤチャンプルーなんて食べたくないですよね。写真がないのが残念です。よく見れば不気味な青さ。かわいそうに母はこの失敗でちょっとへこんでしまいました。でも元はといえば思いつきでかき氷シロップを買ってきてしまった私が、結局家でかき氷なんて全然しなくて冷蔵庫に入れっぱなしで忘れていた私が全部悪いんですけどね。それを何とかしようとしてくれたんですから。これがレモンシロップだったらまだ使えそうだったのですが、本当に少量なら大丈夫なのか、試すのもためらっちゃっています。やっぱりここは無理しておかず系などに使わず、素直にデザート系でゼリーにでもした方がいいんでしょうか、ということなんですけどもね。よくありますよね、テレビの番組でそういう残り物の使い方とか、あとちょい足しのレシピとかね。そうですね、やっぱり使い道っていうのはね、ジャンルによっていろいろありますからね。やっぱりデザート系に使った方がいいんでしょうね。ゴーヤチャンプルですけどもね、ゴーヤやっぱり独特なね、苦味があって苦手だという方もたくさんいらっしゃいますけども、非常に健康にいいんだそうですね。でね、僕もう長いこと沖縄行ってないですけども、前に沖縄行った時に、なんていうんですか、観光客相手のね、料理屋さんで食べたゴーヤチャンプルが、まあ、美味しくなくてね、やっぱり観光客相手だから、こういろいろ持ってるんですよね。あれもそうじゃないですか、札幌ラーメンとかも観光客相手の店のラーメンはなんかカニの爪がニョキって出てたりとかね。でそういうのはあんま美味しくないっていうことですよね。でね、沖縄で行くたんびにいつも行ってたバーがあってね、そこの店長さんが当時ダーツの日本チャンピオンだった方なんですけども、その店長に連れてかれてですね、いろいろ飲み歩いて、で明け方ね、国際通りに牧師公設市場ってこう有名なね、よくテレビのロケでも必ず出てくる公設市場があるんですけども、その奥のね、なんか坂をずっと上がっていくと丘の上の方に青果市場があるんですね。大体の位置しか覚えてないんですけども、なんか確かそのような位置だったと思うんですけども、でそこに明け方行って、で立ち食いの定食屋っていうのがありましてですね、自分でこの自販機で食券を買うんですよ。で定食をいろいろね選んで食べるんですけども、立ち食いですよ、でそこでね、ゴーヤチャンプルー定食っていうのが美味しいから食べてごらんって言われて食べたらね、本当に美味しかったです。だからどの土地へ行ってもその観光客相手のね、なんかこう盛った豪華な料理よりも、本当に生活に密着した町の定食屋みたいなね、家庭の味、そういうところへ行った方が美味しいんじゃないかなって、その時つくづく思いましたね。ゴーヤチャンプルは本当ちょっと今でも忘れられないぐらい、美味しかったですね。また沖縄ちょっと行ってみたいな。なかなかね、行くのが大変でね。さあ、もう一つ行きましょう。これまた例によって古いお便りなんですけども、これしか来ないんですよ僕のところに。Aさん、クラゲさん、こんばんは。佐賀県のともみです。9月3日福岡でのライブに行ってきました。5月の北海道ぶりだったので、皆さんの浴衣祭り後のリハビリっぽい、何かとは関係なく普通にリハビリみたいな感じで臨みました。なるほどね。始まる前のスモークの量すごいなとぼんやり思ってましたが、ステージにお二人が立ってから曲が始まるまでの間にさらにスモークがたかれまくって、また神が降臨してるって震えてました。お二人もこんなことになってるんだよって見せたいぐらい神々しかったです。あらあら。そして1曲目からいろいろ持っていかれて思わず泣きそうになりました。今までをたくさんは知らないので何とも言えませんが、私が見てきた中では はあ、そうきますかという感じの瀬取りになっていたので、これだから通うのやめられないんだなとしみじみしたり、時々しか行けないけど、いつ行っても新しくてかっこよくて面白くて楽しいのです。どんなに MC がしょうもなくてもかっこ笑いって書いてますけどね、本当にどうでもいいような話を聞くのが大好きなのでもっと続けてほしいですという無茶ぶり。もうね、本当 MC はね、なんか前もって用意したりするのが僕嫌でねその場の思いつきなんで、しょうもない時は本当しょうもないんですけどね、ハートビートさんでのライブは、これで最後。私もハートビートさんで見るライブはこれが最後だったので、音を耳にも心にも、刻みつけました。30周年おめでとうございます。そしてありがとうございましたということで、そのハートビートさんっていうねライブハウス、今年で30周年を迎えたんですけども、あたり一帯が土地の再開発になってしまうんでね、惜しまれつつ、閉店ということなんですけども、系列店のねビートステーションっていうのが役員の駅の方にあって、これからそっちでライブができるかなと思っております。来年のね、春のツアーではたまたまそのビートステーションが空いてなかったんで、別のところを探して、やる予定でございますんでね、また来年の春のツアーの日程なんかも、決まり次第どんどん発表していこうかなと思っておりますんで、楽しみにしててください。次から違う場所で聞ける音がどんな感じになるのか、今から楽しみですということですね。その、まあ、秋には、そのビートステーション役員のね、どこで、あ、夏にも行けるかもしれない。うん、楽しみにしててください。はい。最後に、ずっとリクエストをしないお便りを、書き続けてきたので、たまには、大好きすぎるあまりにライブアレンジ版でも何でもいいからずっと聴いていたいスパンクミーアップが聞きたいですということですんでね、そうですね、これ結構古い曲なんですけども、今回のツアーで、何ですか、サルベージ&リサイクルということで、ホンダが新しくね、アレンジし直してくれてずっとステージでやってたんですけども、今音源としては、古い頃のスパンクミーアップしかないのでね、そちらを聴いていただこうと思いますけども、今回の、サルベージ&リサイクルで新しくアレンジし直した曲を集めて、さらにそれに新曲を足して、新しい音源を来年作ろうという計画がございますんでね、当然スパンクミーアップも新しいアレンジのが入ってくるんではないかなと、思ってます。思ってるどころかそうなります、では今日の2曲目聴いてください。フェイストゥーフェイスでスパンクミーアップ。
扉を開けて擦り切る
も手招きするようで、バーベルより高く羽ばたいた日を再び目指し、そびえ立つ高い壁に、そっと頬を当てて。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ねえ、もうここのとこずっと立て続けに僕一人でお届けしておりまして、まあ来週もちょっとそうなりそうで大変申し訳ないんですけど、まあちょっとね、スケジュールの都合で、いたしかたなく、ね、でもクリスマスライブでね、名古屋、大阪行った時ぐらいには、ちょっと本田と、ね、そうですよ。ライズロックンロールのツアーでは、ホンダは自分の車出さずにね、全部機材を運んでいただいて、僕たちは新幹線移動だったんですけども、また、車での移動になりますんでね、いつもの生活に戻りますんで、そこでサテライト収録ができたらなと思っております。番組では皆さんからのお便りをお待ちしておりますので、宛先を言っておきましょう。メールの方は ace775honpo@yahoo.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。